救い主と言いますと、私たちは自分の考えでイメージしてしまいます。病に苦しんでいるなら、まあ完治してほしいと、まあその願いを叶えてくれるものとなりますし、いろいろな自分の理想像に合っていないと、私の救い主ではないとなるのです。新約聖書はイエスが全人類の救い主ですと教えております。一方、ユダヤ教ではイエスはそういうものではないと、まあ、見なしているのです。旧約聖書の出エジプトの時代、イスラエル民族は世界強国エジプトの王ファラオの奴隷となって、長い間その状態に置かれていました。神はモーセという人物を通してご自分の民を約束通りそこから救い出されたのです。エジプトを出た神の民に迫ってきたエジプト軍に対し、モーセが杖により海を二つに分け、海に沈めたとき、神の民は喜び、神を大いに称えました。しかし、民はその後の荒れ野での旅路において、水や食料がないなどから、神とモーセに不平を言い続け、民のほとんどは、神とモーセは自分たちの救い主ではないという考えに陥ってしまったのです。出エジプトをした神の民にとって、自分を救い出してくれた神とモーセは、自分たちの救い主の理想像に合っていなかったのです。ヨハネ一章において、命であり、すべての人を照らす光であるイエスが、ご自分の民のところに来られましたが、民は受け入れませんでした。それは彼らの理想像に合っていなかったからです。今日の題は、主の来臨の希望です。まあ、イエス・キリストが私たち人間にとってどういう救い主なのかを、まあ、見ていきたいと思います。今日の箇所の舞台はエルサレムにおけるカリリオの祭り時のイエスと宗教指導者、また群衆との対話となっています。この時の祭りは、出エジプトの荒れ野での40年間、神の民がテント生活をしましたが、民衆は一週間自分たちも同じようにテント生活をし、その間 神殿に来るという祭りの習慣があります。まあ、今日の箇所の後にあります37節以下にありますが、この祭りのピークの日にイエスは大声で、乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人の内から生きた水が川となって流れ出るようになると言われ、ご自分が救い主であることを言われます。この時のユダヤ人はイエスに何を求めていたかというと、エルサレムで王になってローマ帝国から解放してくれる国を起こす救い主でした。宗教指導者はイエスは救い主ではない、あれは自分を神と同じとする神を冒涜するものなので石打ちの刑にしたい、捕らえたいと思っておりました。イエスは公に教えていましたが、指導者は捕らえることができずにいたのです。それは父なる神がイエスを十字架という方法で人間すべての罪のために死なれる計画を実現するためなのです。30節を見てみると、人々はイエスを捕らえようとしたが手をかける者はいなかった。イエスの時はまだ来ていなかったからであるとあります。歴史を動かしているのは自由意志を持つ人間ではなく、一番深いところで動かしておられる神なのです。神に作られた被造物は自由意志があり、その中で一番自由に動いているのが人間ですが、被造物は神の許しなくして動くことができず、神の計画があり、一番深いところで動かされているのです。指導者はイエスを殺そうとしましたが、父が神が定めたイエスの時でないのでそうすることができませんでした。神というのは人間の悪とか罪を通し用いてご自分の計画を定まった時に実現される、まあ、全知全能の方なのです。すべてを作られた全知全能の神が計画を持ってこの世に使わし現れてくださったのがイエス・キリストです。神は私たち人間と同じ姿で来られたのです。このイエスという被造物が全知全能の神を表しました。旧約時代、人は神を見ると死ぬのだと信じられていて、それほど 神創造主と人間作られたものは次元が異なります。人が神の前に出ると罪ゆえに死んでしまう。なので何かの防御策がないととても前に出れないとも言われていました。一世紀におけるユダヤ人は救い主という方はご自分の民のところに突然現れて神秘的な形でやってくるのだと、まあ、通俗的に思っていたのでした。人間とは次元が違う神は神らしく現れる。救い主は神々しく公に現れるのだと思っていました。まあ、それが一世紀当時のユダヤ人の救い主の現れ方、理想像でした。イエスは30歳から人々に公に現れ、ご自分が救い主だと宣言されましたが、ガリラヤのナザレの出身で、30歳ぐらいまで大工をしていた人物だったのです。ここにあるエルサレムのカリオの祭り時には、そのガリラヤから来て登っていた人たちもいたので、その人たちはイエスの経歴を知っていました。イエス登場はユダヤ人が思い描いていた救い主像ではありませんでした。で、この祭りの時、前のページにある3、4節にありますが、イエスの弟たちはイエスに言いました。ここを去ってユダヤに行き、あなたのしている技を弟子たちにも見せてやりなさい。公に知られようとしながら、密かに行動するような人はいない。こういうことをしているからには、自分を世にはっきり示しなさい。まあ、指導者はイエスを殺そうとしていたので、イエスは祭り時に公に出かけることはできませんでした。弟たちはこの時こそ出て行って、世にあなたのしている技をはっきり示しなさいと言ったのです。しかし、この弟たちはこの時イエスが神様であること、救い主であることはまでは信じていなかったのです。イエスはエルサレム祭り時に登っていかないふりをしますが、後でこっそりと登って行かれました。それは祭り時に人々の間に不必要な混乱が起こらないためだったのでしょう。イエスはそこで行かれ、神殿の境内で公然と人々に教え始めました。イエスはご自分が神から来たものであり、神と同じものであると言われたので、人々はイエスは神を冒涜していると怒りました。そういう流れの中の今日の箇所、25節からになるのです。イエスが話している中、 エルサレムの人々は言います。25から7節。これは人々が殺そうと狙っているものではないか。あんなに公然と話しているのに何も言われない。議員たちはこの人がメシアだということを本当に認めたのではなかろうか。しかし私たちはこの人がどこの出身かを知っている。メシアが来られるときはどこから来られるのか誰も知らないはずだ。つまり指導者が殺そうとしているイエスが公に話している。なのにイエスは何も言われていない、言われない。最高法院の議員たちはイエスを認めたのだろうかと言ったのです。人々は救い主は神秘的な形でいきなり現れると聞いて、思っていました。なのにあのイエスはガリラヤ出身だと言いました。イエスが救い主なのかと疑問を持つのです。それに対しイエスが言われたのが今日の中心となる28-29のところです。大声でイエスは大声で言われた。あなたたちは私のことを知っており、またどこの出身かも知っている。私は自分勝手に来たのではない。私をお使わしになった方は真実であるが、あなたたちはその方を知らない。私はその方を知っている。私はその方のもとから来たものであり、その方が私をお使わしになったのであるとです。つまりあなたたちは私がガリラヤ出身であることを知っていると言うが、私を使わした方がいる、その方は真実であると言われました。このイエスの言葉の真実というのは真理と訳せる言葉です。真理である方が私をこの世に使わしたのだ。つまりあなたたちは私を使わした方を知らないが、私は知っているという意味です。このように言うと30節にあるように、人々はイエスを捕らえようとしますが、手に手をかける者はいませんでした。イエスを使わした方がそうできないようにしていました。最後の31節に、しかし群衆の中にはイエスを信じる者が大勢いて、メシアが来られてもこの人よりも多くの印をなさるだろうかと言ったとあります。イエスを信じる者が大勢いたとあります。しかしここにあるイエスを信じるというのは違う信じ方、それはイエスがダビデの国のようなものを建ててユダヤ人をローマから解放をしてくれる、そういう理想像を持って信じる者たちが大勢いましたよという意味が言葉ですなのです。今日の箇所を見てきましたが、指導者はイエスは神を冒涜するもので 救い主ではないと言って、またエルサレムの人々は、イエスはガリラヤ出身で、神秘的な現れ方をしていないから救い主ではないと言って、最後に出てきた31節の群衆のイエスを信じる大勢の者というのは、イエスはが軍事的な国を建ててくださる形なの救い主だと間違って信じました。今日出てくる人たちはいずれも自分たちの救い主の理想像を持ってイエスを退けたり、間違った信じ方、期待をしていました。一章にありますように、イエスは光であり、命であり、すべての人を照らす光として、ご自分の民のところに来られましたが、ユダヤ人のほとんどはイエスを本当の意味での救い主だと信じていなかったのです。このような人々の不理解の無理解の中、イエスは父が定めた時に捕らえられ、十字架の死へと進み、救いの技を実現されたのでした。すべての人に救いの恵みが差し伸べられるようになったのでした。この福音書を書いたヨハネは、これをユダヤ人ではなく異邦人向けに初め書きました。イエスはユダヤ人に泣いて頼まれて理想の救い主となったのではなく、ご自分のために理解されず、退けられ殺された救い主ですとです。福音書の著者ヨハネは、読者のあなたはこのイエスを自分の救い主と信じ命を得てくださいという目的で書いたのでした。この福音書が書かれた当時は、ユダヤ人は少数しかイエスを信じてなくて、イエスの福音は異邦人に伝えられたばかりでした。異邦人の世界の人々にも自分たちの救い主としての理想像があったのです。抱いていました。今の私たちの時代は、イエスが救い主かについてあまり議論をしません。テレビでそういうことはやっていないのです。日本人の多くはそういうことに関心を持ちません。イエスは単なる歴史上の人物、偉人かもしれないが、私の救い主だとは信じないという人がいるのです。多くいます。イエスは救い主と聞いても、私はそうは思えない。これこれをしてくれる方が救い主とするイメージ像を持って、人はイエスを退けて、今も退けてしまうのです。今日の箇所であるユダヤ人は、イエスを見てこう言っていました。27節です。しかし私たちはこの人がどこの出身かを知っている。メシアが来られる時は、どこから来られるのか誰も知らないはずだと言ったのです。 私たちの時代の人々も、私たちも同じく自分の救い主の理想像を持ってイエスが救い主かどうかを判断してしまいます。何々のはずだと思ってしまうのです。しかしイエスは私たち人間がこの方を救い主かどうか自分の基準で判断しようとしますが、真実なる真理なる方が使わした救い主なのです。イエスは今日の28、29で言われました。繰り返します。あなたたちは私のことを知っており、またどこの出身かも知っている。私は自分勝手に来たのではない。私をお使わしになった方は真実であるが、あなたたちはその方を知らない。私はその方を知っている。私はその方のもとから来たものであり、その方が私をお使わしになったのであるとです。このあなた、私をお使わしになった方は真実である。この真実は真理と訳せる言葉です。私たちがイエスが救い主かどうかを議論するに関係なく、人々からどう思われようが、真実、真理なる方が使わしたのがイエス・キリストなのです。天地を作られ、今もこの世を一番深いところで動かしておられる真実なる、真理なる方が使わされたのがイエスです。このことを私たちは自分の理想像を後にしてイエスを救い主と信じることができます。今日の箇所から私たちもイエスは自分の救い主かと問われています。繰り返しますが、私たちは自分の救い主のイメージ像、理想像を持ってイエスが私の救い主かどうかを見判断しようとします。ユダヤ教は今でもイエスが救い主とは認めていませんし、別の救い主を待っています。私たちはイエスに対しいろいろな期待を持って見てしまい、自分の理想に合わないでつまずいてしまうこともあります。イエスが救い主かどうか疑問に思うこともあります。しかしイエスは私たちがどう思う方が、28、29節で言われたように真実であり、真理なる方が使わされた救い主なのです。私たちの理解には限界があります。神が作られた広い宇宙などを出てきないところが私たちにはあるほどです。神が作られた広い宇宙などでさえ私たちは理解できないので、それらすべてを作られた神であるイエス・キリストを十分に理解できないのです。この限界ある作られた私たちがどう思おうと、今日の箇所28、29節が記しているように、イエスこそ私たちの救い主なのです。私たちはこの 聖書が伝えたいことをアーメン、はいその通りですと、イエスを信じ命を得ていきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、イエス・キリストの誕生を覚えるアドベントという教会歴に入りました。イエスこそ真実・真理なる方が使わされた私たち人間すべての救い主です。私たちは何々のはずだと自分の理想像を持って救い主像を持って捉えてしまいますが、私たちに、このような私たちに信仰を与え、神の喜ぶ形で応じるものとさせてください。イエスの十字架への信仰により、私たちすべての罪が許され、義の関係が与えられることを思います。聖霊によっていろいろな罪を示し、その力から解放し続けてください。また私たちが神を礼拝する者として歩み、神の意図された自分人生を歩めますよう助け教え導いてください。病、課題を抱えている者たちに、主による癒し、平安、一番良い治療法、良いものを与え、心、体の重荷を減らしてください。このお祈りを、救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りします。